じゃあどうぞ祈りをいたします。神様ありがとうございます。この日も恵みを注ぐ尽きない愛にもたれと、神様この朝もあなたが大きな恵みを私たちに注いでくださって、それはまた大きな尽きない愛であるとあなたが語ってくださってありがとうございます。どうぞその天来の神様の愛を私たちがこの朝もまたしっかりと受け取って、またこの週の後半に入っていきますけれども、どうぞ私たちに新たな力と恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。私たちもそれぞれまた何らかの思いを持ってこのところに沿って来られたと思います。主がその思いに豊かに応えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それではおはようございます。昔正直な人と、嘘ばかりを言う人がいました。二人して、猿のこう群がるところに行ったんですけれども、木の下に余ったうごめく猿の中にひときわ秀でて他の猿たちが敬う一匹がいました。嘘つきが、そばに近づいて、これは、気高いご様子と、あなたは猿の王様であろうに、他の猿たちも好意好感の立場らしく、まことにやんごとなきご気配と、まあこう嘘つきが褒めたたえるわけです。で、褒められた猿は気をよくして、心にくいお言葉よと、そちらこそまことの帝王様であろうにと、立派な贈り物をこうたくさん差し出してくれました。正直な人はこれを見て思うに、嘘を言って贈り物がもらえるなら本当のことを言ったらどうなるのかなと、まあ猿のそばに近づいて、皆さんの中には年老いて醜いものがあまた、醜くハゲたものもいると、元気のいいものはモノマネなんかして人のご機嫌取りばかりをやっている、好意好感だなんてとんでもないと、まあありのまま見たままを正直に言うと、猿たちは大いに怒ってその人に、まあ、襲いかかって、ついにはその人を、まあ、殺してしまったと。でこのようにこの世の常として、へつらう者がよく栄え、正直に処する者がこの世の中は損害を受けることが多いと、このことをよく知りおいて正直だけを良しとしていい気になり、まあ、悔いを残してはなるまいぞと、まあ、そんな思いを込めた寓話ですけれども、まあ、この世の、まあ、シュールといえばシュール、この世のリアリズムといえばそうなのでしょう、まあ、弱いものこそこれは上手に立ち回らなきゃいけないよと、まあ、そういうことなのかもしれません。でアブラハムは、まあ、イスラエル民族の、まあ、英雄といいますか、まあ、信仰の父として呼ばれていますけれども、彼の生涯を鑑みると、まあ、少々せこいようなところがあったのも本当です。ハランを旅立ったアブラハム一行は、まあ、ヨルダン川の西側、シケムにたどり着いて、まあ、この辺り一帯を拠点としたんですけれども、まあ、飢饉がやってきたもんですから、エジプトへとこう逃れることになった、まあ、カナンの地に比べればナイルの土地はずっと豊富な、まあ、資源に恵まれていると、たとえよそ者であったとしても生きやすい。エジプトに入るにあたってアブラハムは妻のサラにこう奇妙なこう提案を持ち出します。あなたはとても美しい、エジプトでは私の妹だと名乗ってくれ。あら、どうして？妻だと分かると俺は殺されあなたを奪われてしまうからなと。本当に？ うん、妹だということならこの旅もきっとうまくいくと。アブラハムの懸念は現実のものとなりますけれども、まあ、まさに弱いものこそこう上手に立ち回らなきゃいけないと、まあ、この世のリアリズムといえばそうなのでしょうけれども、エジプトの王様はこの美しいサラを見て、その美しさにすっかり惚れ込み、宮廷に召し自分の宰相に加えようとしました。すると聖書を見ると神の怒りが現れ、王の、まあ、宮廷に疫病が広がっていったと。これは他人の妻を盗むことは大変な当時も罪悪であったと。エジプトの王はやがて事の真相に気がつき、サラをアブラハムの元に戻し、お詫びの印としてたくさんの奴隷や家畜を与えたと。まあ、少しは聖書を見ると文句も言ったみたいですね。まあ、それもそうでしょう。あなたは何ということをしたんですか。妹だって言うから召し入れたのに、本当は奥さんだなんてと。エジプトの王様に聖書を読む限り罪があったとは思われないと。むしろこれは罪はアブラハムの方にあったと考えるのが、これは良識ではないかと。あなたはとっても美しい、エジプトでは私の妹だと名乗ってくれ。あら、どうして。妻だと分かると俺は殺され、あなたを奪われてしまうからなと。ところが、まあ、実情はさすがは、まあ、エジプトの王様といいますか、大王国の主人らしく、こう王様で、まあ、立派なジェントルマンみたいな立ち振る舞いをします。真相に気づいたエジプト王は、まあ、サラをもうアブラハムの元へと戻し、謝罪の贈り物をたっぷりと与えたのは誠に見事だったと。これに比べて、まあ、アブラハムの方はやっぱちょっとまあせこいと言いますか、まあ、そう言われてもこれは仕方がないのではないかと。他人の妻を盗むことは大きな罪悪であると言っても、これアブラハムの方からなんかこうそう仕向けているわけですから、うん、ちょっとこれはまあどうなんだろうかと。アブラハムはこの時一回限りのこととしてではなく、他国の土を踏む時には結構しばしばこれと同じ作戦を味をしめて、いろんなものをもらえちゃったりするもんですから、実行をしていったようです。これはどう考えてもあまり良い話ではありません。まあ、さっきの偶話じゃありませんけれども、この世の常として蛇こびへつらう者がよく栄え、正直に処する者が損害を受けることも多いと。このことをよく知りおいて、正直だけをよしとし、いい気になり悔いを残してはなるまいぞと。まあ、なんかこう正直な人と嘘ばかりをつく人の偶話みたいですけども、確かにあんまり美しい奥さんを持つことは当時それは大変に危険なことだったでしょう。もう知らない国をさまよい歩いていたアブラハムとしては、これはまあ自衛上、やむを得ない手段で、あったのかもしれないけれども、この頃はまだ後に見るようなこう偉大な、信仰の父アブラハムまではまだ成長していなかったのではないかと。一方で神の声に聞き従いながら、時折こう愚かな失敗をこう繰り返しながら、まあ、それで少しずつ成長していくと言いますか、挫折のない人生などありません。これはもう当たり前の話ですけれども、私たちは挫折と隣り合わせの人生を生きていて、 ある意味挫折があるからこそ、もうよし今度こそはと、まあ、生きがいを感じるのも事実なのかもしれません。挫折こそエネルギーの供給源であると、まあ、そういう、まあ、考え方もできないわけではないんですけれども、実情は必ずしもそう簡単にことが進まない場合もあります。まず後味のいい挫折と、一方後味の悪い挫折とがあります。自分が正しいと思ったこと、そして自分が信じている信念を貫き通そうとして、社会や周囲の壁とぶつかって、もう刀折れ、もう矢尽きて挫折した時には、まあことはならなかったけれども、自分は最後までやった、正しかったと、そういう後味は残るんだろうと思います。これに対して何かこう自分の弱さからといいますか、自分の卑怯さから、自分の信念なり、まあ思想信仰なりを放棄せざるを得なかったような挫折は、これは大変に後味が悪いと。後味のいい挫折感はもう1000人中2人とか3人とか、そんな感じしか持てないのではないかと。大抵の人間の挫折感には、まあ、悔しさであるとか、後ろめたさ、自重、恨み、つらみのようなものが、いろんなものがこう、まあ、カスのように心の中に残ってくると。その悔しさ、その後ろめたさから挫折した自分を正当化する、こう自己弁解の気持ちがどっかで人の心に起きてきます。敗れた自分を、まあ、正当化しようとするのも、まあ、心のどこかに生じてくると。後味の悪い挫折をしたときに、進むべき道は右か左か、まあ、2つに1つしかないと。1つは敗れた自分を、まあ、率直に認めて、もう一度、まあ、なんとか祈ってこれは立ち直ろうかと、まあ、そういう道がありますし、2つ目は敗北した自分を正当化しようとする自己弁解の道。これはどちらが良くてどちらが悪いとか、これはこういうことは簡単には決して決めることができません。まあ、確かに男らしさとか、まあ、勇気という面から言えば、なるほど第一の道が立派なんだと、多くの人たちはそう考えるんだろう。しかし敗れた自分を正当化するために必死になるのも、男らしくはないけれども、長い目で見るならば、これも必ずしも決して悪くない場合もあります。なぜなら、自分を正当化するっていうことは、これは言うはやすし行うはかたしで、ほとんどこれはもう無理な、まあ、行為であると。よほど鈍感な人でない限り、自分をこう正当化しようとする自分の姿に、だんだんこう後ろめたさであるとか、なんかそういう自分にやましさを感じが、自分を正当化すればするほど逆に傷が大きくなっていく、そして傷がなんかだんだん深くなっていく、結局は正当化できない自分を最後の最後にその人は発見することになるだろうと。この時その人は初めて自分が神の前にどんな人間であるかを、初めてその人は見るようになるだろう。決して自分が強い人間でもなく、正義の人でもなく、 選ばれた人間でもなく、世間には偽りの顔を見せてはいるけれども、本当は自分は嫌なやつなんだと、そういう事実とやがて向き合うようになるだろう。そしてこれは新しい人生を歩むための第一の発見、出発点になってくれるだろうと。自分は弱虫であり、その弱さは真の真まで自分につきまとっているのだという事実を認めるところから、隣人を見、社会を見、そして神を考え、信仰を考えることができる。だから破れた自分を必死になって正当化する道も、長い目で見ればこれは必ずしも悪いことではない、むしろ私たちの大きな宝になる可能性も秘められている。屈辱感というのは、まあ、男らしくないように思われていますけれども、屈辱感のを味わうことは人生にも、そして信仰にも実は、まあ、とても大切なことである。優越感しかなく、自分の言うこと、考えることが全て正しいと思う人間は、赤軍派の若者たちと同じで、ついに他人や隣人が見えなく最後にはなってしまうだろう。優越感しかなく、人間が、人生を生きる人間は、神様とは何なんだろうかと、信仰とは何なんだろうかとか、ついにこう分からないまま人生を閉じるようなことになるんではないか。屈辱感、挫折の中でそれをかみしめることは、人生の挫折が私たちにもたらしてくれる一番大きな財産にもなり、宝ともなってくれる。改めて言えば、挫折のない人生はない。挫折があるから人は、まあ、生きがいというよりも、こう生きる意味というものを、まあ、しっかりとこう考えられるようになる。私たちの人生に挫折がなかったならば、屈辱感がなかったならば、人はいつも後ろめたさであるとか、やましさ、そうしたものが結局神様を見出すことに役立ってくれることにも気づかず、人生の意味の深さも知らずに、まあ、生涯を終えることになるかもしれません。サムソンの、まあ、生涯を思うんですけども、その頃、まあ、カナンの地にはペリシテ人が、まあ、猛威を振るっていたと。イスラエルの、まあ、宿敵、天敵と言ってよい存在であったと。ここに、まあ、現れるのがサムソンですけども、ある日もうライオンが襲いかかってくると、サムソンはなんだこの野郎と、もう素手で殴りつけて子羊を裂くように引き裂いてしまったと書いてありますけれども、またある日にはもうペリシテ人たちがもう襲来襲ってきて、サムソンを出せとこう迫ってくるわけですけれども、イスラエル人は何しろ当時ペリシテ人のこう顔色を伺いながら暮らしていたもんですから、あ、はいはい、あ、サムソンですか、今お連れしますから、あの少々お持ちくださいと、もう簡単に同胞のペリシテ人を、同胞のサムソンをペリシテ人にもう渡そうとするわけですね。で、サムソンもそのあたりの事情をよく知っていて、いいよ、俺を縛って渡せばいいんだろう、自ら縛られておとなしくペリシテ人の手にこう手渡されていったと。サムソン、お前この野郎と、まあ、当然なぶり殺しに会うところですけれども、サムソンがふっと力を入れると、 もう縄がもうご承知のようにプツンと切れて、このサムソンを殺せ、何言ってんだお前らなんかに殺されてたまるもんかと、そばにあったロバの顎の骨を取ってもうグワングワンと振り回して、たちまち千人を殴り殺してしまったと。そしてサムソンは血を口ずさみながら意気揚々と引き上げていくと、ロバの顎骨で一山二山、ロバの顎骨で千人を撃ち殺した。フェリシテ人のもうサムソン憎しの感情は嫌がう上にも高まっていくと。それでもサムソンはフェリシテ人たちがいる界隈にもうわざとこう出没をしていくわけです。フェリシテ人のまあ本拠地ともいえるガザに赴いて、こう宿屋に泊まり、でこれがまたペリシテ人たちに漏れたらしくて、サムソンが来てるらしいぞ、よしもう閉じ込めちゃって出てきたところをみんなでやっちまおうぜと。ペリシテ人は町の門の扉を閉じて貫抜きをかけて閉じ込めたんですけれども、サムソンはああよいしょと言って門中もろとも引き抜いちゃって、肩に担ぎ、もうあっけに取られているペリシテ人を尻目にもう帰っていってしまった、まあ、どうやってサムソンをやっつけようかと、うまい計画があるぞと。ここで登場するのが、まあ、妖艶な美女デリラですけれども、ここでまあ、サムソンの人生に挫折がやってきた。サムソンはデリラを見てもうぞっこん惚れ込み、もう理性も、まあ、崩壊状態。そこに目をつけたペリシテ人がデリラのところにやってきて、ちょっとあんたサムソンの怪力の秘密を探ってくれ、どっかに弱点があるはずだ、お礼はたっぷりするからさ。デリラはこの取引に応じ、色仕掛けでサムソンを思い通りに操り、デリラはサムソンを牢絡をすることに成功すると。これはまあ不思議なんですけれども、サムソンがどう考えてもデリラの企みにこれは気づかなかったはずはないはずですね。で気づいていながら、秘密は髪の毛にあるんだと、これを剃られてしまったら俺の力はなくなってしまうよと、でついつい、まあ、真実を口走ってしまったのはなぜだったのかなと、よっぽどデリラっていう人は魅力的だったのだろうかなとか、まあ、いろんなことを考えますけれども、なぜ最後本当のことを言ったのか、よくは分かりません。デリラは、サムソンを眠らせ、そして髪を剃り落としてしまう。サムソンはこうして本当に神から与えられたなじり人としての力を失ってしまいました。ペリシテ人に捕らえられ、目をえぐられ、枷をはめられる。神から与えられた力はペリシテの圧政からイスラエルを解放する、防衛するために与えられた力である。それをもうすっかり失ってしまった。そしてロバのように牢屋でもう日がない一日粉引きをさせられている。もう散々苦しめてからもう殺してやれと、まあ、私たちも挫折と隣り合わせの人生を生きていますけれども、 サムソンは牢屋の中で毎日臼を引く作業をしていたけれども、当然のことながら月日とともに髪の毛は伸びていった。やがてペリシテ人が崇拝するダゴンの神の祭りがやってきて、サムソンは生贄としてダゴンの神に捧げられることになったが、その頃にはサムソンの髪の毛もほとんど元通りに伸びていたと。まあ、髪の毛はなんか毎月1センチずつ伸びるって言われてますから、元通りになるまでには1年半とか2年とか、きっとそれぐらいはかかったんではないだろうかと。この1年半とか2年間の間、この挫折の期間、面をえぐられたサムソンは牢屋で嘘を引きながら、何をこの2年間考えたんだろうかと。後味のいい挫折と後味の悪い挫折とがある。自分が正しいと思ったこと、自分が信じている信念を貫き通そうとして、社会や周囲のいろんな壁とぶつかりながら、もう刀折れ、もう矢も尽きたと。そうした時にはことはならなかったけれども、自分は正しかったと、いい後味は残る。この2年間目をえぐられたサムソンは牢屋で臼を引きながら何を考えただろうか。もともと後味の悪い挫折であると。デリラの養殖、美貌に迷い、自分の、まあ、力の出どころを明かし、そしてイスラエルを防衛、守るために与えられた神の賜物をすっかり失ってしまった。その自分の愚かさというものを、多分こう痛切に反省し、その自分の愚かさと、1年半なり2年間彼は謙虚に向き合ったのではなかったか。神様から与えられたナジル人としての使命を、神の恵みを完全に踏みにじる行為であった。もう遊女と戯れたり、女に迷った挙句の果てに神から与えられた賜物であるイスラエルを守るための力を失うことになった。これは何という不信仰なことであろうか。けれども後味の悪い挫折であったとしても、長い目で見ればそれも必ずしも悪くはない。この時彼は初めて自分がどんな、もう調子に乗って生きてきたけれども、自分は一体どんな人間であるかを、サムソンも初めて臼を引きながら知るようになっただろう。決して自分が強いものでもなく、正義の人でもなく、選ばれた人間でもなく、本当は嫌な人間だという事実と彼は最後向き合うことになったのではないか。そしてこれは新しい使命を果たすための、最後の使命を果たすための、サムソンにとっては、まあ、大きな発見なったのかもしれない。自分が弱虫であり、その弱さはもう真の真まで自分に つきまとっているのだという事実を認めるところから、隣人を見、そして社会を見、教会を考え、信仰を考え、神を考えることができる。優越感しかなく、自分の言うこと、考えることこそ全て正しいと思う人間は、赤軍派の若者と同じで、ついに周りが見えなくなってしまうだろう。サムソンは両目をえぐられ何も見えなくなったけれども、両目をえぐられて何かこう初めて本当に見るべきものがはっきりと見えてきたのではないだろうか。やがてペリシテ人の崇拝するダゴンの神の祭、神の祭りがやってきて、引き出されたサムソンはもう散々殴られ、もうあとはもう惨殺を待つばかり。サムソンは神殿の柱をまさぐり探し始めたと。髪が伸びれば力は戻ってくるはずだと。最後のご奉公、レジュメの3番ですけれども、神主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。もうサムソンは力の限り柱を押し始めたと。もう歯を食いしばり、全身の力で神殿を支える2本の柱を押すと、すざましい大音響とともにダゴンの神の神殿が崩れ、この時死んだ者の数はサムソンが生きているうちに殺したペリシテ人の数よりも多かったと。そしてサムソンの遺体は家族に引き取られ、父の墓にサムソンは葬られています。史記はその葬られた土地を記した後で、少々こう唐突に16章の31節レジュメの4番ですけど、サムソンは20年間イスラエルを裁いたと、最後この言葉でサムソンの生涯を結んでいます。サムソンは20年間イスラエルを裁いた。つまり最後、神から与えられた使命を完結した、成し遂げたと、そういう意味であると。一言お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。サムソンのまた生涯の中を通し、また私たちにもまたいろんな人生の挫折がありますけれども、挫折こそ自分自身とまた向き合い、神様を見、そしてまた自分の自身と向き合う良き、また挫折の期間は宝であるとまた語ってくださり、それこそが人生の第一の発見であると。神様、ありがとうございます。サムソンにも挫折のまた生涯がありましたけれども、目をえぐり取られ、何にも見えなくなったのかなと思ったら、不思議にもまた心の目でしっかりと自分を見、また神様を見、最後与えられた使命を完結をして、あなたの身元に召されていきました。また壮絶な生涯でありましたけれども、どうぞ私たちのまたに押し寄せる挫折の一つ一つの中にも、あなたがまた祝福に変え、あなたのまた御心に変えてくださいますように、心からお願いをいたします。 どうぞ今日集ったお一人一人、今日来れなかった人たちもいますけれども、どうぞ恵みを与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。